今から150年以上前の1872年、明治5年になりますけれども、日本で最初の鉄道が新橋横浜間で開通いたしました。ちょっとこの地図、東京って私書いちゃったんですけども、あの新橋のことですね。新橋横浜間を、初めて鉄道が開通いたしました。当時、新橋横浜間を移動する際、多くの人は徒歩で移動していました。ちなみに徒歩で新橋横浜間を移動しますと片道約7から8時間かかるそうです。まあ、歩くのは昼間だけと考えるならばほとんど1日がかりの旅となります。ところがこの鉄道が開通しまして、まあ、開通当初の汽車ですとそれが一気に53分に短縮されたということです。これは大変画期的な出来事で、多くの人にとってはちょっとにわかには信じることができないような出来事だったのであります。実際こんなエピソードがあったそうです。ある人が開通した鉄道によし乗ってみようとですね、乗ってみました。早速新橋駅からこの汽車に乗りました。53分後に汽車は横浜駅に到着しました。係員が横浜駅に着きました、どうぞお気をつけてお降りくださいと言ったのに対しまして、その初めて乗ってみた人は横浜まで行くのは新橋から1日がかりというのが、その感覚がその人には染みついていましたので、横浜に到着したということをにわかにはこの人は信じることができなかったというのです。そしてそのお降りくださいと言った係員に、さっき新橋駅を出たばかりじゃないか、こんな早く横浜に着くはずがない、私をバカにするなと言ってですね、なかなか汽車から降りようとしなかったというのであります。まあ、この人は、まあ、いわば固定観念に縛られてしまって真実を見ることが難しくなってしまったということではないでしょうか。まあ、滑稽なエピソードではありますけれども、もしかしたら私たちはこの人と同じようなことをしてしまうことがあるのかもしれません。 By the way, in 1872, Japan's very first railway opened between 新橋 and Yokohama. Actually, the map says Tokyo, but I meant 新橋 and Yokohama. At that time, most people traveled on foot. Walking this distance took about 7 to 8 hours one way. However, with the opening of the railway, that travel time was suddenly shortened or slashed to just 53 minutes. This was a completely amazing change, and for many people, it was almost unbelievable. In fact, stories like this one have been passed down. One day, a man took the newly opened train from Shinbashi Station. When the train arrived at Yokohama Station 53 minutes later, a conductor said, "We have arrived at Yokohama Station." However, because that man was so used to the idea that going to Yokohama was a quite long trip, he couldn't believe that they had already arrived. So he said to the conductor, "We just left Shinbashi. It's impossible to reach Yokohama this fast. Are you making fun of me?" And refused to get off the train. It seems this man was kind of blinded by his preconceptions, making it hard for him to accept the truth. This is just a funny story, but perhaps we might do a somewhat similar thing in our own lives. 本日の聖書の箇所は、旧約聖書の中でも特に有名なエリアという預言者について書かれている箇所であります。大変有名で大きな働きをした預言者エリアでしたが、そんなエリアも自分の考えや思い込みにいわば縛られてしまって、自分が置かれている状況を 正しく見ることができないという経験をした人でありました。エリアは自分の考えや自分の思い込みに、まあ、いわば縛られてしまって、自分には望みがないと絶望しかけてしまったのです。しかしその時エリアはすぐには理解できなかったのですけれども、エリアはいつも神様によって支えられていて、必要が満たされ守られていたのです。
Today's scripture passage is about Elijah, one of the most famous prophets in the Old Testament. Although Elijah was absolutely a great prophet who did incredible work, he was also a man who experienced a moment of being kind of trapped by his own thoughts and preconceptions, which made him unable to see his situation clearly. Bound by his own fears and assumptions, Elijah was on the verge of giving up and falling into despair. Yet, even though he couldn't see it or understand it at that time, God was always sustaining Elijah, providing for his needs, and keeping him safe. That was the reality.
エリアは旧約聖書に登場する非常に有名な預言者です。彼はイスラエルが南北2つの王国に分かれていた際、北王国で神様の言葉を伝えた預言者であります。エリアの時代、北王国ではアハブ王とその妻イゼベルがいわゆる偶像礼拝、まあ、具体的にはバール崇拝を蔓延させておりまして、人々を誠の神様から遠ざけていました。そんな中、エリアはバールとエリアが仕える神とどちらが本当の神かはっきりさせるため、アハブ王に申し出てカルメル山という山で対決を行うことになったのです。本日その詳細については省きますけれども、その結果は誰の目にもエリアが仕える神様、聖書が指し示す誠の神様が本当の神様であることが証明されたのです。エリアはこの対決で大勝利を収めたのであります。
Elijah is a very famous prophet in the Old Testament. When Israel was divided into the northern and southern kingdoms, His role was to deliver God's word in the northern kingdom. During Elijah's time, King Ahab and his wife Jezebel caused idolatry, Baal worship to spread, leading the people away from the true God. In the midst of this, Elijah proposed a kind of contest to King Ahab on the mountain called Mount Carmel to make it clear whether Baal or Elijah's God was the true God. Although I will keep the details today, the outcome clearly proved to everyone that the God Elijah served was the true God. So Elijah achieved a great victory in this showdown.
ところがこのバールのですね、神々を拝む人たちとの対決を経て大勝利を得た、エリアだったんですけども、ところがこの出来事を受けて偶像崇拝を蔓延させていた王妃イゼベルは激怒します。そしてなんとエリアの殺害予告をしてエリアを脅しました。先ほどのカルメル山での対決で勝利した際には意気揚々だったエリアは一転して大いなる恐怖に襲われてしまい、 荒野へと逃げて行くのでした。この時エリアは恐怖と失望でいっぱいでした。そしてエリアは神様に次のように言います。19章の4節、主よ、もう十分です。私の命を取ってください。またエリアは神様に次のようにも申し上げます。19章の10節、私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。ただ私だけが残りました。この言葉からわかるように、エリアは自分は一人でもう何の望みもないと絶望したのです。 So Elijah achieved a great victory in the showdown. However, when Queen Jezebel, who had spread idolatry, heard about this, and she became furious. She actually threatened Elijah and swore to kill him. Elijah had been full of confidence after winning the contest on the Mount Carmel, but Elijah's mood, feeling completely changed, and Elijah was struck with great fear. So he escaped into the wilderness, being filled with terror and despair. Then Elijah said to God in verse 4, he says to God, I have had enough. Take my life. In addition, Elijah says to God in verse 10, he says to God, I have been very zealous for the Lord God Almighty. The Israelites have rejected your covenant, torn down your altars, and put your prophets to death with the sword. I am the only one left. And now they are trying to kill me too. I am the only one, he says. As we can see from this phrase, Elijah was in deep despair, believing that he was all by himself and he had no hope remaining. 自分は一人で、自分はもう一人になってしまった、そしてもう何の望みもないと絶望したエリア。この時のエリアの心境は私たちの想像を絶するようなものだったと思います。しかし本当にエリアは一人になってしまい、もう何の望みもなくなってしまったのでしょうか。本当に神様はエリアを見捨ててしまわれたのでしょうか。実はこの時のエリアに関する聖書の記録をよく見てみますと、エリアが感じた現実とは少し異なった現実があったように思われます。So Elijah despaired, believing he was alone and had no hope left. His state of mind at this time was probably beyond our imagination. But was he truly alone with no hope remaining? Did God really forsake him?Actually, when we look closely at what the Bible records about Elijah at this moment, it seems there was a reality that was a little different from what Elijah felt. エリアが大いなる恐怖に襲われ、荒野へと逃げていった時のことについて、 聖書は次のように記録しています。19章の5節から6節このように記録しています。彼がエニシダの木の下で横になって眠っていると、一人の御使いが彼に触って、起きて食べなさいと言った。彼は見た。すると彼の頭のところに焼け石で焼いたパン菓子一つと水の入った壺があった。彼はそれを食べ、そして飲んで、また横になった。エリアに神様から使わされた御使いが現れて、パンと水を提供したのです。エリアはそれを食べ、また休みました。まあ、これと同じような、極めて類似したことが8節にも記されています。ちなみに8節では、この食べ物にエリアは力を得たとあります。まあ、ここで分かることは、神様はエリアに御使いを使わし、エリアの食べ物を神様が備えてくださったということが分かるのではないでしょうか。The Bible records the following about the time when Elijah was seized by a great fear and fled into the wilderness.1 Kings chapter 19 verses 5 and 6 it says then he lay down, that is Elijah lay down under the bush and fell asleep. All at once an angel touched him and said, get up and eat. He looked around and there by his head was some bread baked overhot coals and jar of water. He ate and drank and then lay down again. So, an angel of the Lord, an angel of the Lord appeared to Elijah and gave him bread and water. Elijah ate and rested. The very similar thing is recorded in verse 8 again.And this shows us that God sent angel to Elijah and prepared food to meet Elijah's need. またこの後エリアはホレブというところのホラー穴に入るのでありますが、このホラー穴でもエリアはある体験をいたします。9節をご覧ください。9節、彼はそこにあるホラー穴に入り、そこで一夜を過ごした。すると彼への主の言葉があった。主はエリアよ、ここで何をしているのかと仰せられた。ホラー穴の中にいるエリアに神様がお語りになったのです。つまり神様はエリアに声をおかけになったのです。エリアよ、ここで何をしているのか。これはエリアを責める言葉ではなく、エリアを気遣い、エリアをありのままで受け止める神様のエリアへの語りかけでした。先ほど旅の途中エリアは失礼しました旅の途中神様はエリアに御使いを使わされ食べ物を提供してくださいました。そして今ホレブのホラー穴においては神様ご自身がエリアに語りかけてくださったのです。And after that, Elijah went into a cave at a place called Horeb, where he had yet another experience. In verse 9, there he went into a cave and spent the night, and the word of the Lord came to him.What are you doing here, Elijah? So, God spoke to Elijah in the cave. That is to say, God called out to him, What are you doing here, Elijah? This was not a word of condemnation. Rather, it was God's gracious approach.To Elijah, showing
deep care and accepting him exactly as he was. On his journey earlier, God sent an angel to give him food. Then, in the cave, God himself spoke to Elijah.
そして不思議なことが起こります。今日の、まあ、ある意味ハイライトでもありますが、読んでいただいた11節と12節。
その時主が通り過ぎられ、主の前で激しい大風が山々を裂き、岩々を砕いた。そして失礼しました。しかし風の中には主はおられなかった。
風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。火の後にかすかな細い声があった。
激しい大風、地震、火。
まあ、火は雷ではないかとも言われてますけれども、
激しい大風、地震、火。
これらはいずれも人に恐怖を抱かせるような現象でありますが、この時それらの中に主はおられませんでした。この時神様はかすかな細い声を通してエリアに語り、エリアにご自身を表してくださったのです。
かすかな細い声、
かすかな細い声は遠くでは聞こえません。ですからかすかな細い声で神様がエリアに語られ、それをエリアが聞いたということは、神様はエリアのすぐそばにおられたということなのです。
And then something extraordinary happens in verses 11 and 12, which is kind of today's highlight. Verses 11 and 12, the Lord said, go out and stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by. Then a great and powerful wind tore the mountains apart and shattered the rocks before the Lord, but the Lord was not in the wind. After the wind, there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. After the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire came a gentle whisper. The great and powerful wind, the earthquake, and the fire are all events that cause great fear. However, God was not in them. At this time, God spoke to Elijah and revealed himself through a gentle whisper. You cannot hear a gentle whisper from far away. Therefore, because God spoke in a gentle whisper and Elijah heard it, it means that God was right next to Elijah.
そしてこの神様のかすかな細い声がエリアを洞穴から出しました。13節、エリアはこれを聞くと、神様のかすかな細い声を聞くと、外に出て洞穴の入り口に立った。神様のかすかな細い声によってエリアは洞穴から導き出され、再び神様と対話をします。エリアは自分が置かれた状況を再び神様に訴えます。本日その神様とエリアとの対話の内容を詳しく見ることは しませんけれども、一つ注目したいことがその会話の中であります。それは18節です。18節で神様は次のようにエリアに言われるのでした。18節、神様はエリアに言われます。しかし私はイスラエルの中に7000人を残しておく。これらの者は皆バールに膝をかがめず、 バールに口づけしなかったものである。ここで神様が言われた7000人とは、バールに膝をかがめずバールに口づけをしなかったもの、つまり誠の神様を信じ誠の神様と共に歩む人々であります。つまりエリアの仲間なのです。エリアは自分は一人でもう何の望みもなくなってしまったと絶望しましたけれども、神様はエリアに7000人の仲間を残しておられたのです。 So God spoke to Elijah through the gentle whisper. Then this gentle whisper of God drew Elijah out of the cave. Verse 13 records, when Elijah heard it, he went out and stood at the mouth of the cave. Through this gentle voice, Elijah was led out to have dialogue with God again. We will not look closely at the dialogue of at the details of this dialogue today, but what I want you to pay attention in this dialogue is verse 18. In verse 18, God told Elijah the following. God says to Elijah, "Yet I reserve 7,000 in Israel, all whose knees have not bowed down to Baal and whose mouths have not kissed him." The 7,000 whom God spoke of were those whose knees have not bowed down to Baal and whose mouths have not kissed him. This means they were people who believed in the true God and lived for the true God. That is Elijah's fellow believers. Elijah despaired, believing he was all by himself with no hope remaining. But God had actually kept 7,000 fellow believers for him. エリアはイゼベルの脅しを受けて、自分は一人でもう何の望みもないと絶望しました。もちろんエリアが受けた脅しは本当に恐ろしい、誰でも絶望してしまうような脅しだったのだと思います。ですからエリアが自分は一人でもう何の望みもないと思ってしまったのも私たちにはよく理解できます。しかし本日の聖書の箇所、列王記第一、19章から私たちが学べることの一つは、エリアが感じた自分は一人でもう何の望みもないんだというエリアが感じたその状況は本当の現実ではなかったということです。確かにエリアが置かれた状況は本当に難しい状況でした。しかしエリアは一人ではありませんでした。神様は御使いを使わし食べ物を備えてくださいました。また神様ご自身がエリアのすぐそばでかすかな細い声が聞こえるところで語ってくださいました。そしてエリアを洞穴から導き出し、7000人の仲間がいることにも気づかせてくださいました。洞穴から出たエリアは共におられる神、神の支えと導き、そして神様によって与えられているたくさんの仲間たちを再発見したのです。洞穴の中では暗くて周りがよく見えません。しかし洞穴を出てエリアは神様の恵みを再発見したのです。 Receiving Jezebel's threat, Elijah despaired, believing he was alone and had no hope left. Of course, the threat
was so terrifying that anyone might have lost hope. Therefore, we can, of course, understand why Elijah felt that way. Yet, what we can learn from 1 Kings chapter 19 today is that the situation Elijah felt was not the actual reality. Certainly, his situation was very, very difficult, but Elijah was never alone. God sent an angel and provided him with food. Also, God himself spoke to him right next to him through the gentle whisper. Then, God brought him out of the cave and showed him that there were 7,000 others who shared his faith. Leaving the cave behind, Elijah now discovered the presence of God, his guidance, and the many companions or fellow believers given by God. Elijah discovered these. Inside the cave, it was too dark to see anything, but once he came out, Elijah discovered God's grace. Elijah rediscovered God's grace.
冒頭で新橋横浜間の鉄道が初めて開業した際に思い込みで横浜にまだ到着していないと考えた人の話をご紹介しました。私たちも自分の考え、固定観念で物事を考えてしまい思い込んでしまうということがあるかもしれません。もしかしたら私たちもエリアのように自分は一人でもう何の望みもないと感じてしまう時があるかもしれません。そしてそのような時、それは本当に大変な経験をされているのだと思います。しかし私たちは決して一人ではないのです。何よりも神様が私たちを決して諦めることなく私たちと共にいてくださり、そして私たちの本当の必要を備えてくださり、そして私たちを導いてくださっているからです。また神様を通して私たちには信仰の仲間、神様にある兄弟姉妹が与えられているのです。神様は今日もかすかな細い声が聞こえるところで私たちに語っておられます。
At the beginning of this message, I shared the story of the passenger on the first railway between Shinbashi and Yokohama who assumed the train hadn't arrived in Yokohama yet. Like him, sometimes we are also tempted to judge things based only on our own assumptions and fixed ideas. Sometimes we might feel like Elijah, believing we are completely alone without any hope. When we face those moments, of course it is very difficult. However, we are not alone. Most importantly, God never gives up on us. He stays with us, meets our true needs, and leads us. Also, through God, we are given fellow believers, our brothers and sisters in Christ. Today, God is still calling out to us where his gentle whisper can be heard.
神様が私たちをどれほど大切にしてくださっているのか、そのことが最も力強く表されているのは神様の御子イエス様の十字架と復活です。尊いお一人子を十字架につけてくださるほどに私たちは神様に深く 愛されているのです。その神様が共におられます。復活されたイエス様が共におられます。続く主の晩餐でこのことを再び思い起こし、新しい習慣へと使わされてまいりましょう。
The greatest and the most powerful evidence of how deeply God loves each of us is found in the cross and the resurrection of his son Jesus. We are loved by God so much that he gave his precious only son to be crucified. This very God is with us today. The risen Jesus is with us. As we partake of the Lord's Supper shortly, let us remember this reality once again, and let us be sent out into the new week ahead.